さて今日のゲストトークのコーナーは、日本遺産になっております加東市にあります播州清水寺から広報担当の徳田さんです。後半もお願いします。
お願いします。
さていよいよ4月12日からですね、この自転車、まあ、スポーツサイクル用の、はい、もう通行も OK ということに解禁になるということで、はい、まあ、それに伴ってこのお守りも、あると、
はい、
もう人気でいろんな方から問い合わせも来ているということですけどもね、はい、4月12日じゃあ今これに向けて準備とかは進めてるんですかね。
そうですね、一部こう段差のあるところがあったりとか、はい、そこはちょっとご注意いただくためにこう、段差がありますよと案内ボードをつけたりとか、あとその入り口のゲートのところで自転車ので来られた方には、うん、こういうことはご注意くださいっていう、
案内を、
まあ、そのスピードは、はい、当然下りはものすごいスピードが出ますので、くれぐれも安全にゆっくりということになりますし、まあ基本的には参拝のために来ていただくというのが、ですから、例えば何往復もトレーニングにされるとかいうことはできませんし、そういうこともですね、まあ、皆様の安全を考えて、
そうですね、
その辺のご注意いただく部分をテスト走行も重ねて、作ってですね、配布させていただくものも作りましたし、
そうなんですね。
あとは、サイクルスタンドを、山頂に、設置もしない、はい、して
という、じゃあそこに止めて、まあ、参拝もできるということで。
そうですね、ちょっと仁王門、はい、スタンドを置いたところから、お堂までは少しこう、中はさすがに自転車では入れないの で、
そうです、ね、
はい、境内の中は、まあ、少し歩いていただかないといけないので、はい、まあ、ちょっとスパイクと履き、まあ、その奥まで参拝しようという方はですね、はい、靴の用意をしていただかないといけないみたいです。そのスパイクで歩くと、はい、カチャカチャカチャとこう、減るんですかね、そこの、
そういう靴履いてあるんですね。
そうなんです、
専用の靴、はい、そうなんですね。
そこはちょっとご注意、山上で仁王門のとこに来ていただいて、そのまま景色見て帰っていただく分には別段いいんですけども、まあ、奥のお堂の方、本堂の方まで参拝しようという方はちょっと、
まあ、履き替え用の靴が、
そうですね、大体5分ぐらい歩く、
そうですね、なんかね、
感じになりますので、はい、
じゃあそういったものもよかったら持ってきてもらえればと、
ご用意いただくか、はい、
ということですね。皆さんこの自転車乗られる方は上りと下りどっちがこうなんて言いますか、盛り上がるというか、
上りみたいですよ。
上りですか、
はい
上りはやっぱり、
いや、そ下りが気持ちいいと思うんですけどね僕らは、
ね、
はい、
スーッとこう焦がなくてね、進むのでね、
なんか酒場かっていうさんっていう方たちがいらっしゃるらしくて、
ね、そうですか、
上りが
上りが
いいお好きなっていう、
やっぱり上りなんですね
、はい、みたいですけど、
ぜひ自転車でも参拝ができるということで、今までこう行きたいなと思った方はね、
はい、
この春から4月12日からいよいよ OK ということですのでね、この入山拝観料というのは決まってるんですかね、
は
い、
これは従来通りですけども、はい、下のゲートで、まず自動車道を通っていただく、腕をお寺の中に入っていただく配管も全て駐車場代とかですね、
はい、込みで、
そういったもの全部込みで、はい、大人の方で500円、高校生は300円を頂戴してるんですけど、
はい、それで入山できるということですね、
は
い、
それはもうスポーツサイクルで参拝に来られた方も同じですね、
そうです、はい、一緒ということですね、ゲートから、山門までおよそ 2.6 キロ、
はい、
そして獲得標高というんですね、これがおよそ232メートル、はい、で平均斜度が 8.8%、
はい、
最大斜度が 30% と、
はい、
ここにおーってこれあるわけですね、
みたいです、
で周りにも今回チラシをお持ちいただいてるんですけれども、はい、サイクルマップということで、
はい、
いろいろこうスポットがあるみたいですね、自転車で回れるところがね、
加藤
さ
んね、まあ、うちのお寺はこの4月からなんですけども、はい、加藤市には自転車で本当にたくさんの方がもともと来られてるみたいで、割と人気があるみたいですね、ちょっと私は詳しいことは正直わからないんですけど、はい、観光協会の方でレンタルサイクルもしてますし、
はい、ああそうなんですね、いいですね、
大阪あたりからとかも自転車で来られるみたい
ですよ、
自転車で
大阪から、はい、すごいですね、
結構加藤市、サンダー、
はあ、
加藤、三木、小野、
は
あ、丹波篠山あたりっていうのは割と人気があるみたいで、
そうなんですね、はい、自転車で
みたいですね、
すごいな、
もちろんね車に積んで来られて、 この辺りに来られてから自転車でっていう方も多いと思うんですけど、
もう最初から漕いでやってくる人も
いらっしゃるみたいです。
うわ、すごいですね。
すごいですね。
いや、慣れたらそういう感じになってくるんですかね。で、この走れる自転車はスポーツサイクル専用ということですね。はい、街中走るシティサイクルでは、
そうですね。
私が乗ってるようなこの
ママチャリ的なものは
チリンチリンではダメという、
ね、それはすいませんっていう感じですね。スポーツサイクルが、はい、あのヘルメット着用で、
ヘルメット着用の、
はい、スポーツサイクルの方だけは、うん、行けるようになりましたということ
です。ということですね。はい、じゃあこれからまた取材とかね。に関するはあると思いますけれども、
ね、そうです ね,
ね、
はい、本当に、まあ、たくさんの方に、
うん、
お寺の御嶽さんとお寺の良さが、感じていただけたらいいなとは思うんですけど、そうです
ね、テレビとかまた新聞とか、ね、はい、あると思いますけれども、 あったんですかね取材
ありました。
あ、はい、そうなんですね。
そうなんです。
だからリポーターの方とかね、登ってもらえたらこの 30% をぜひ体験していただけたら、はい、と思いますけどもね。今後の予定としてはまずこの4月に12日から OK ということ、はい、それ以外にはいかがですか、これからの清水寺さんとしては。
これからはもうとにかくお花が綺麗にどんどんなっていきますのでね、はい、4月5月はもうお花を楽しみに来ていただきたいなと思いますし、うん、はい、まあ、6月ぐらいからは青もみじ、まあ、新緑ですよね、
新緑
が、うん、もともと紅葉の綺麗なお寺です、有名ですけども、紅葉が綺麗なお寺ということは当然青もみじもすごく綺麗なんです、
はい、そうですね、はい、
で山寺ですので、爽快感といいますかね、その空気の澄んだ感じと青もみじ の新緑の、私はどちらかというと個人的には紅葉より青もみじの方が好きなぐらい本当に綺麗なんですよ。
あ、そうなんですね。
5月ぐらいから結構綺麗になっていきますけども、
あ、そうなんですね、
ですからお花と合わせて、まあ、お花も桜も何種類もありますし、八重桜、しだれ桜、は
い、珍しい桜もありますね。
あります、あります、ね、で、あとはクリンソウがあったりとか、うん、はい、もう本当にこうなんていうんでしょう、一般の方では名前もわからないようなお花もたくさん咲きますし、
花が、
はい、山の上ですね、あと
シャクナゲ、
はい、で夏に近づいてくるとアジサイ、
アジサイと、
で、まあ、今ですと本数は少ないんですけど、少し桃梅がありますし、
あ、そうなんですね、
場所によってはですね、
咲いてたりと、
あとはもうそのいわゆるその植えてるわけではないんですけど、山桜とかこう
自然に咲いてる桜も、
咲いてる桜なんかもたくさんありますし、
いいですね、
本当に山寺ならではのお花を楽しんでいただけるかなという時期に、
これから
本当に一番いい、ね、お花の一番綺麗な時期にですね。
そうですね。はい、そういったものをこう楽しめるということで、
はい、
ぜひ、ね、お出かけいただきたいなと思いますけども、
はい、
個人的には徳田さんはこれからお出かけのとか予定とかあるんですか？
私個人ですか？
あちこちね、行っておられますけど。
小豆島に。
小豆島に。
まあ、本当にあれですよ。個人的な旅行ですけども、ちょっと5月、ゴールデンウィークの時には行こうかなと思って。友人が結構いるんですよ、小豆島に。
あ、そうなんですね。向こう行って何をされるんですか？
私ですか？いや、
棒
あっちこっち行ってる、まあ、海と山と両方あって、オリーブがすごくこう、オリーブ園が素敵なところで、世界一を取られた高尾農園という高尾さんという方が、私ちょっと
お知り合いで、
はい、ご縁がありまして、
ね、あ、そうなんですね。
いつも小豆島は高尾農園さんにお邪魔するんですけど、まだこの時期は全然オリーブは12月が収穫なので、はい、11月か、時期的にはあれなんですけど、でも園をちょっと見学させてもらったりできる、気持ちいいんですよ。
そ、何で世界一取られたんですか？
オリーブオイルで。
へ、
世界の品評会で、2回ワールドチャンピオン、
すごいですね、
ニューヨークの品評会、
ま
あ、世界大会みたいなのがいくつもあるみたいなんですけども、そのうち一つので、
世界一を
この 4,5 年で2回取ってらっしゃる、まあ、小豆島のオリーブオイルはすごく世界的にも評判が、
あ、そうなんですね、は
い、評価が高いみたいですよ。
へー、そこに遊びにちょっと行こうかなと。
そうですね。で、あとロケ地にあそこはなってる場所が、ちょっと前です、魔女の宅急便の実写版のジブリのね、
はい、
ロケ地として小豆島はたくさんこう、
まあ、昔からね、有名ですよね、
はい、ですからそういうところも割と二十四の瞳の、あれもありますし、割とああいうのが好きなんです。
そうなんですね。
ミハダです。
そうですか、はい、じゃあ小豆島でちょっとゆっくりしようかなと。
そうですね、ちょっと行こうかなっていう
そうなんですね、
予定ですけど、
もうそれ以外はもうお仕事でまたあちこちに。
そうですね、あとはまあ仕事では本当に、まあ、でも、うん、あの関西エリアをうろうろしてることは奈良、京都、滋賀、三重、兵庫、和歌山
行ってますね、
はい、うろうろ
すごい、
まあ、西国三十三所のお寺が近畿一円にありますので、あるので、まあ、それの関係であの大きな法要があったりすると、
行って、
はい、そこへ行ってとか。
そうなんですね。いやいいですね。なんかちょっと羨ましいなって感じ
が
しますけれども、でもまあちょっと気をつけて、ね、はい、お出かけいただきたいなと思いますね。はい、では4月12日からということで、じゃあ最後にですね、またあのお問い合わせのなどはどうしたらいいですかね。
お電話で、はい、あのまあ、でもあのホームページで播州清水寺を見ていただくか、はい、うん、まあ、今ですインスタとかフェイスブックページで、はい、うん、播州清水寺の方も出てきますし、はい、あの割とタイムリーな写真を上げてますし、はい、あのまあ、実はそのお花の開花時期をですね、はい、問い合わせが多いんです例年、ただあの職員もですね、分からないんですよ、だいたいこの辺りかなとですから、まあ、ちょっとFacebook、インスタなんかを見ていただいて、
今の状況、
咲いてきたかとか、まあ、ホームページをご覧いただいての方が、あの、お電話いただいても、
ね、
そうなんです。あ、もう咲いてますかっていうのは、お答えできるんですけども、
いつ頃ですか
っていうのは、
ね、
本当にわからなくてですね、
そうですね、
来週かなとか、感じになるんです。
例年とはね、早かったり遅かったりね、毎年違うのでね、
はい、
じゃあそういったところは、
あのホームページをご確認いただいた方がいいのかな。
確実だということですね、はい、じゃあぜひあの播州清水寺で検索していただいて、ホームページ、またインスタグラム、フェイスブックでね、
はい、
最新情報をチェックしてお出かけいただきたいなと思いますね、
はい、
そしていよいよ来月12日から、スポーツサイクルでの参拝も可能になるということで、
はい、
12日開山とチラシありますので、またこのチラシはあのスタジオ前にも、
あ、ぜひお願いします、
はい、あの、はい、お貸していただきますので、あの興味のある方はぜひ、ね、お持ち帰りいただきたいと思います。そしてスポーツサイクル用のお守りもありますので、ちなみにこちらはおいくらぐらいで、
これは2000円で
購入できると、はい、いうことですので、ね、ぜひ自転車につけて、
はい、しっかりしたお値段なんですが、あの、はい、オリジナルであの見ていただくと、あ、なるほど、うん、高そうだなっていう感じには、はい、
ステンレスで、
はい、なってるんじゃないかと思います。
空気抵抗などの考慮もされた上でのデザイン、はい、ということなので、ぜひ取り付けて安全にね、あの乗っていただきたいなと思います、ね、
本当に皆さん安全にお越しいただければなと思います、
はい、ではあの最後にあのリスナーの方に徳田さんからメッセージよかったら、
はい、いいですか。まあ、日本遺産の大きなお寺なんですけれども、はい、とはいえ山寺で、うん、あの割とこう静かなですね、
うん、
人工の音のしない、うん、場所にあるお寺ですし、はい、あのそういうこう静かな空気感といいますかね、うん、そういうのもあの味わえますし、うん、お花の時期は自然も感じれますので、ぜひたくさんの方に、お越しいただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。
ということで今日のゲストトークのコーナーは、日本遺産になっています、播州清水寺から広報担当の徳田さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。